天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、まだ今から御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。今日は私たちは祝福のもといと題してお話します。どうぞ兄弟姉妹が本当に分かりやすく、また大切なことをきちんと伝えることができますように、聖霊様助け導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。に感謝します。ではですね、私たちはですね、ここにおられる皆さんは皆さん主に選ばれた方です。そして神の子です。ね、あ、まだですか。はい、神の子とされました。それはですね、私たちの実は功績によるものではありません。努力したから、勉強一生懸命したからではなくてですね、ただ一方的な主の憐れみと恵みによるものです。なぜ私たちが選ばれたんでしょうか。前にですね、御言葉がありますので一緒に読みたいと思います。はい、いいですか、見えますか。はい、神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのですとありま す, です、ね。はい、私たちはただただ恵みによってです、ね、選ばれたとあります。じゃあ何のために選ばれたのでしょうか。皆さん何のために選ばれましたか。ちょっとこのことを今日考えていきたいと思います。はい、また御言葉がありますので、はい、じゃあこれをもう一度一緒に読みたいと思います。御言葉はですね、何のために召されたとはっきり書いてあります。はい、いで3、はい、祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。そうです、召されたのは祝福を受け継ぐためなのです。受け継ぐとは祝福をまず自分が受けて、また次の人に渡していくってことですね。じゃあアブラハムの祝福って受け継ぐものは何でしょうか。また次々ですけども、はい、ここに3つ挙げました。私たちが受けてまた人に渡していく祝福とは3つ挙げました。じゃあこれも読みましょう。1、子孫繁栄。2、土地を受け継ぐ。3、人を祝福するということですね。はい、アブラハムの祝福は彼の子孫、今はイスラエル人ともユダヤ人とも今言われていますが、受け継がれています。ユダヤ人はしかしですね、多くの試練を受けました。ユダヤ人は何度も絶滅されそうになりましたが、壊滅はしませんでした、ね。はい、皆さんもよくご存知かと思いますが、ユダヤ人の歴史はですね、移住の歴史とも言われています、ね。はい、BC586 年紀元前ですね、イスラエル、まあ、ユダヤなんですけども、バビロンに捕囚されました。連れて行かれたんです。出て支配されました。それからいろんなところに支配され、迫害され、いろんなところにですね、ユダヤ人は散っていったのです。で、最後で皆さんに記憶に新しいのは20世紀のホロコーストですね。ユダヤ人、ナチスによるユダヤ人大虐殺です。これで多くの人たちが殺されましたが、また生き残った人々はアメリカやパレスチナへ移住していきました。そのような中、神様は約束されたのに、なぜね、こんな国を追われていくんでしょうか。それは彼らの不従順にもありました。しかしそれでも神様はご自身の約束を守られて、イスラエルを建国されました。それが1948年ですね。誰かの誕生年です。誰かというか、ここにおられる方、誰かおられるかもしれませんが、はい、そして今ですね、多くのユダヤ人たちがイスラエルに帰還しています。 帰国しています。しかしですね、神様が約束された国はまだまだ征服されていないんです。しかしその約束もやがて成就されます。はい、次にですね、祝福されますね。はい、どのように祝福されていったでしょうか。皆さん、ユダヤ人はですね、ノーベル賞受賞者の何パーセントがユダヤ人だと思いますか。人口的には 0.02% だそうですが、 20% がユダヤ人だと言われています。ですね、ちょっと次いきますね。あ、ここに出ました。そしてですね、大富豪、まあ、毎年ランキングが出るそうですけど、12名中9名がユダヤ人です。ここにマーク・ザッカーバーグってご存知ですか。どなたか。フェイスブック、そうですね、フェイスブックですね。それと皆さんよくご存知の、マイクロソフト、あ、もう言っちゃったビル・ゲイツですね。じゃあもう一人ですね、これは私も知らなかった、ラリー・ペイジっていうの人がいるんです。これも IT 関係ですね、 Google の創始者だそう。みんなユダヤ人だそうです。まあ、他にもですね、皆さんもっと超有名な、はい、これは左は誰でしょう。アインシュタインですね。はい、じゃあ右は誰でしょう。はい、スピルバーグ、映画界のですね、はい、もユダヤ人と言われています。うん、はい、ユダヤ人の偉人たちはその革新的な思考と行動で現代社会にもなお深い影響を与えています。彼らもこれからも彼らの精神と業績は私たちの生活、文化、科学において大きな役割を果たしていくでしょう。今でもですね、現代でもユダヤ人たちは祝福のもといとなっています。ではですね、私たちはユダヤ人じゃないのでユダヤ人のことばっかり聞いてもですね、あまり参考にならないと思いますが、はい、しかしですね、信仰的にはですね、ちょっと待ってください、これ、ここはホロコーストを先ほども言いましたけれども、なぜユダヤ人はこのようにですね、行く先行く先で、迫害を受けなきゃならないんでしょうか。信仰的にはですね、ユダヤ人が国家的、民族的規模ですね、イエス・キリストを救い主と信じ、主イエスを呼び求めるとき、イエス様が再臨されると信じられています。今はまだユダヤ教とかですね、他の宗教を信じている多くのユダヤ人がいますが、やがてですね、彼らはイエス様が本当の誠の神だった、救い主だったと国家的規模で信じる時が来るんですね。その時にイエス様を呼び求める時に、イエス様がこの地上に再臨されます。それゆえサタンはユダヤ人を絶やそうとさまざまな迫害を行ってきたのですね。はい、次にですね、現在ですね、じゃあ私とアブラハムの祝福は霊的イスラエルである私たちクリスチャンに受け継がれています。はい、私たちは霊的イスラエルと言われていますね。信仰によってイスラエル、神の民、神の子とされているからです。はい、それで霊的私も祝福を受けることができます。では1番2番3番を読んでいきましょう。はい、1番、信仰による神の子の繁栄。そうです、私たちは民族的に、神の子ではなかったんですけれども、信仰によって神の子とされました。だからその祝福というのは神の子が増えるために私たちが用いられるということですね。はい、じゃあ2番目、はい、土地、神殿、神地を受け継ぐ。はい、私たちクリスチャンは別にイスラエルに住むわけではありません。 私たちの土地はですね、新天新地です。今はまだありませんが、神様の約束の地に入るという保証が与えられています。はい、じゃあ次に3番目、はい、祝福を受け継ぐ、はい、いろんな祝福がありますね。今日そのことを見ていきたいと思います。まあ、一番の祝福は神の子となることです。救われることです。新天新地に入るということです。さらに私たちはこの地上でも祝福を受けることができ、人を祝福することができます。先ほどですね、エリ姉妹がですね、いろんなものをいただきましたそれも祝福ですね。姉妹は本当に信仰を持ってですね、主にまず捧げています。そしてその結果ですね、主の祝福をたくさん受けているわけです。もちろん物を受けるだけが祝福ではありません。イエス様の弟子であるヨハネはこう祈っています。第3ヨハネにですね、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますとあります、ね、祝福はですね、まず魂に幸いを得る。もう皆さん、どんな状況にあってもですね、幸いだと思えるのが一番幸せですね。平安だって、どんな問題の中、逆境の中にあっても、私たちのうちに平安があるなら幸いです。またそれを魂に幸いがあるということですね。また全ての面でも、私たちは地上で生活してますから、住む家とかですね、食べ物、着るものも必要です。また人間関係のトラブルもあります。その解決も必要です。全ての点で幸いを得るようにと祝福することができます。また健康、大事ですね。ここに来られている方は、健康で守られて来られたと思いますが、実は本村姉妹、高齢でもですね、とても病院にあまりかからないで、薬も飲まないで、とても元気な人なんですが、金曜日にぎっくり腰になってしまって、残念ながらここに来ることができませんでした。本当に健康であるということはですね、祝福ですね、はい、で私たちは もうすぐ質問に行きます。私たちも祈りによって人々を祝福しましょう。祝福する権威がですね、私たちには与えられているんです、ね、主から、神様からそれをいただいています。だからその祝福の権威を用いていきましょう、はい、祝福しましょう。具体的には祈りですね。何のためですか？救いのために祈りましょう。また心に平安があるために、平安のために祈りましょう。また体の癒しのために祈りましょうですね、はい、では今からグループタイムを持ちたいと思います。2つ質問があります、はい、では一緒に質問を読んでいきましょう、はい、私たちはどのような祝福を得ているでしょうか。2番、人のためにどのような祝福を与えることができるでしょうか、はい、まあ、与えるでもいいし、祈るでもいいですね。祝福でしてください、はい、このことについて、15分間でいいですかね。20分まで、15分、28分まで、23分まで、細かいですけど、はい、じゃあ25分までいきますかね。25分までグループタイムを持ちますので、どうぞ話をしてください。いつものようにルールの確認をしてですね、お祈りをして終わり、はじめお祈りで終わってください。はい、ではスタートしてください。
私たちは、今日初めて来られた方を迎えて、お話ししました。まず、どのような祝福を得ているでしょうかということで、初めて来られた方がとっても有意義なお話をしてくださいました。この頃の、震災のテレビを見てている時、本当にいろんな方が手助けして助け合っていることをところを見て、もうそれで感動して涙が出てしまう。それも自分はなんか大きなもの、神様がいらっしゃると思うで近づきたいと思うけど、なかなか近づけないという思いを語ってくださいました。で、全てとにかく生かされていることに全てまず感謝で、全てのことに感謝できるようになりたいという思いを語ってくださいました。また宮本兄弟は、コーヒーサーバーが欲しくて、買ったんですけど、ここで教会で与えられて、もうそれが自分にとって大きな祝福だったと言われました。で、私もどのような祝福ということは、まず健康を健康を与えられ、そして、大事な家族、隣人を与えられていますことに感謝です。で、また私愛されて、君は愛されるために生まれたという歌を聞くと、とても心が締め付けられます。で、私本当にみんなを愛していこうっていう思いをいつも抱かせてくれる大事な歌です。私も音楽の力っていうのを恵美兄弟がこの前言われましたけど、昨日ですね、久しぶりに急遽九州工業楽団の演奏に来ました。で、バイオリンのすごく名手の方がサラサーテの曲だったんですけど、もうそのバイオリンの曲に本当に涙が出そうになりました。本当に神様がこんなすごい音楽というものを私たちに授けてくださったこと、私にとっては祝福です。また、2番目の人のためにどのような祝福を与えることができるのでしょうかということに関しては、コーヒーサーバーを、いただいて、宮本兄弟はで、それを、訪問されている方にそれをまた差し上げて喜ばれる、それが祝福を与えていることになるのかなということを、言われました。まあいろいろ、新しく来られた方もいろんな、隣人との、いろんなことがありますけど、でも、それも、神様が与えてくれて、また時が来れば、いいようにか感謝できるようになるのかなという、とてもいい、交わりができたことを感謝します。
早めに話しておいた方が中身があるようなないような、祝福ということについてですね、まず自分がその苦しい時とか、そういう時にいろんな人が慰めてたり、いろいろ祈ったりしてくれる。でも考えてみると、そういう人たちが起こされているそのものが祝福であるなという意見がありました。やはりその背後にそういう大きな愛があって、それをその人たちが まあ、具体的な行動として伝えてきてくれてる。だからやっていただいていること自体が祝福でもあるし、その後にそういう方が起こされてるという大きな動き、まあ、クリスチャンということなんでしょうけど、それがまあそのことがまあ祝福であるなという意見が一つ。それとですね、まあ、これはもう一番の話ですけど、まあ、二番の話も、まあ結局堂々巡り、祈りということになると堂々巡りしちゃうというか、ぐるぐる回るというふうな感じで捉えたんですけど、どのような祝福を与えることができるようでしょうか。祝福って結局行動なんじゃないという話が出てきました。行動というのは祈りも行動ですよね。祈りも行動だし、ただ実際にそこに行って、私の場合さっきちょっと申し上げましたけども、病気している時に電話をかけてきてくれる、それからやっぱりそこで、まあ、電話口で祈ってくれる、それから薬をこんなんいいよって言って持ってきてくれるとか、こういう本当にこうこの一つ一つがやっぱりそのまあ私としてはもう本当にもう祈りたい、もう感謝してありがとうって言ったんですけども、本当こんな幸せがあるだろうかと、その辛い中にもそれが非常にやっぱり僕は祝福だって感じたんですね、うん、そういうことでやっぱり具体的な行動、それがまあ祝福のまあ本体というか、まあ行動すること、それをやっぱり意識 しました。まあ、それと最初言ったように、結局祝福をしてまた祝福される、お互いにこう祝福の、連鎖って言いますかね、それをそのやるのがやっぱりクリスチャンとしてはすごく幸せじゃないかなと、まあ、一応そういうお話でした。以上です。
私たちは伊藤姉妹と田中恵里姉妹と3人で話し合いをしました。でまず そもそも祝福ってっていうところを話しまして、守られている、救われている、言葉では言い表せない感じで、まあ、なんか難しいねっていうことから話を始めたんですけれども、私たちがどのような祝福を得ているか、まず一番に神様を知っていること、神様が癒し主であるっていうことを知っていることが祝福ではないかと思いました。そして尽きることのない愛をもらって、健康を与えられ、この日曜礼拝に参加できて、そして必要をすべて満たしてもらっているという祝福を感じています。で2番目の人のためにどのような祝福を与えることができるか、神様を知ることによって自分が与えられていることをそのまま人に与えることができるようになった、また自分の時間を割いて人のために祈ったり喜んで人にお裾分けできるようになった、そして自分の考え価値観ではなく神様の御心を伝えることができるようになった、とこういうようなお話をしました。以上です。
ハレルヤ、感謝します、私たちの班は、まあ、藤村さんと3人でやりましたけど、まあ、どのような祝福を得ていますかということで、もう単純明快に、平安でいられること、喜んでいられることということですね。で、まあ、この世で生かされているということですね、そして、人に、のためにどのような祝福を与えるかというのは、神様と共にいられることで周りに喜びが与えられているのではと、自分のできる範囲で共に歩むことができていると、イエス様の愛を施すことができる、これ以上です。
私たちの班ではですね、まあ、過去と 今現在とすごく祝福をいただいてますということをおっしゃってくださいました。平安があるということ、健康が与えられているということをおっしゃいました。そこでじゃあ未来はどうですかって言って、未来に私は平安をいただいています、祝福をいただいていますよという話をして、先の話を、させていただいたんですけども、最初にやっぱり祝福の中でイエス様と出会った祝福が一番、そのことによってですね、現在の自分を受け入れることができて、それで過去の自分に悔い改めて、それで、未来に楽しい人生を描くことができて、それで、周りの人にですね、隣人愛って言えばかっこいいんですけど、イエス様が必然と導いてくださるから、導いてくださることに対して、素直に従うという、これができる祝福を与えられていることを本当に感謝します。ですから本当にイエス様によって人生変えられてですね、天国に入れる、このことのですね、喜びがあるからこそ今日が楽しいし、今日の苦しみもね、先に与えられている約束で、私たちは希望を大きく膨らまして、周りの人にもいい影響を与えていくことができるのかなというふうに確信を持っています。はい、以上です。はい、
ありがとうございました。皆さんですね、本当に祝福を得ておられるお話、本当に感謝いたします。しかしで、じゃあですね、また全員で御言葉を読みたいと思います。前に出ますのでよろしいでしょうか。はい、3、はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。そうですね、祝福を受け継ぐ、自分が受けてまた他の人も祝福する、そのために召されたのですとあります。はい、本来ですね、祝福を受け、また人を祝福できるはずなのに、時々ですね、私たちはなぜ私の人生は祝福の実が結ばれないのか、たくさんの問題や悩みばかりやってくるのかと嘆くことがないでしょうか。なければ幸いですが、しかしその答えはとてもシンプルです。祝福の種をまかないで、不満や訴え、あらゆる呪いの種をまくので、その実を結んでしまうのです。具体的には言葉とかですね、態度でどうしてもなんかね、悪いことが出てしまうということがないでしょうかということですね。はい、祝福と呪いは私たちの前に置かれていて、どちらかを選ぶかは私たちの信仰の選択にかかっていますね。皆さんどうですか？祝福の実を結びたいですか、それと呪いの実を結びたいですか？はい、祝福の実を結ぶには、主に、まずですね、まず主に従順する必要があります。主に逆らっていて祝福を得ることはできません。もちろんそうですね。はい、またもう一つ今日学びたいことは、私たちの言葉です。ですね、舌を制しなければなりません。ですね。はい、なぜなら、舌を押さえて悪を言わずですね、偽りを語らず善を行いなさいと御言葉は言っています。言葉によって人を生かすことも、また反対に殺すこともできるからです、ね。今ですね、自分の言葉についてですね、少し振り返っていただきたいと思います。人の心ない言葉、祝福ではなく呪いの言葉で苦しんだり、また 極端に言えば精神を病む人もいます。他方ですね、ある人は祝福の言葉によって自分の進路を決定して前向きに積極的に生きることができるようになった人もいます。まあ、ちょっとお明かしをしたいと思いますが、まあ、これは石井十字、これは役者さんかもしれないんですけど、石井十字という名前を聞かれたことある人いると思いますが、はい、人を愛する心が一番強く、キリスト教の影響をたくさん受けて、それを実践に移した人でした。どのようにすればこのような素晴らしい人間になるのでしょうか。そこには家族の愛が大きな影響を与えています。とりわけ母親の存在でした。十字が子供の頃です。お祭りの日、十字は母親が一生懸命に織ってくれた紬の帯を締めて出かけました。するとそこで一人の子供がみんなからいじめられ、そんな汚い帯でお祭りに来るなと言われていました。そのような子供を目にした十字はためらわず、自分がお母さんが本当に苦労して織ってくれた帯をあげてしまいました。帰宅した十字は母親の前で手をついてこのように謝りました。ごめんなさいお母さん、一生懸命作ってくれたをまっちゃんにあげてしまった、ね、その時お母さんどんな言葉をかけるでしょうか。子供のために一生懸命ですね、折った帯を子供にの友達にあげてしまった、皆さんなら何と言うでしょうか、ね、そのお母さんは叱らずににっこりして素晴らしい一言を言ったのです。それは良いことをしたねと、なかなか言えないこと言葉ですね。それゆえに母親のこの一言に十字がどれだけ救われ勇気づけられたか。十字はこのような母親とその愛に育まれて成長しました。私たちの言葉がですね、どのように大切か。彼は児童福祉に生涯を捧げた人です。その尊い愛の働きによって3000人もの孤児が救済されたと言われていますね。はい、背後にお母さんの愛情言葉があったということですね。もう一人ですね、証です、はい、ベストを引き出すという本からですけれども、まあ、香港シェパード教会のフィリピン人牧師ですね。シェパード教会というのは私たちがコーチングの学びをしている、それの中心の教会ですけれども、3人の男の子の父親ですが、息子たちのことで悩んでいました。彼らは勉強もできず、親にも反抗的でした。そんな時、ベン先生からベストを引き出すという本を紹介され、読んでみました。そして実行しました。それまではいつも怒ったり欠点を指摘したり命令するばかりでしたが、まず子供たちを観察しました。黙ってですね、もういろいろ文句は言わないで黙って観察しました。すると彼らの良いところを見つけて褒め認めることにしました。すると子どもたちの態度が変わってきたのです。しかも長男は学校で最優秀生に選ばれ、次男も自分の進む道を見つけて歩み始めました。父親の態度や言葉の変化によって子どもたちは変えられました。人の足りないところを見るのではなく、長所を見つけて認め励ましましょう。そして何よりその人を愛し受け入れましょう。それが祝福することになるのです。 もう一度読みたいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい、はい、ですね、はい、人を生かす言葉を使いましょうですね、はい、私たちはアブラハムの祝福を受け継ぐものです。受け継ぐとまず自分が祝福を受けます。そしてその祝福を周りの人に渡していきます。じゃあどのようにして受け継いでいったらいいでしょうか。3つ挙げました、ね、先ほども証しの中で行動によって祝福していくんじゃないかというですね、はい、お話もありました、はい、まず第1番目ですね。私たちの存在そのものによっても祝福することができます。聖書はですね、あなたは地の塩ですよ、また世の光ですよとあります。存在そのものなんですね。だから地の塩というのは、塩は腐敗を防ぎます、ね、何か何でもですけど、お魚でも塩を振っておくと腐敗がで漬物をするも、ね、塩を使いますね。この世の腐敗から守ります、はい、それと世の光ですね。私たちは光です。先ほど希望の話も出ましたけど、私たちによって希望が周りの人に与えられるんです。これは何をしなくても存在そのものが地の塩であり世の光ですと言われています。だからですね、もっともっとですね、あのイエス様に私たちが従っていくときに、あ、歩いてるだけで、あの人はなんか違うってですね、預言者がそうでしたけど、あの人は神の人に違いないと言われるまでにですね、慣れたら素晴らしいと思います、はい、で次にですね、はい、次は親切な行いです、ね、先ほども証しがありました。病気になった時に電話かけて祈ってくれた、励ましてくれた、また薬も持ってきてくれた、私たちの具体的なですね、親切な行いによって周りの人を祝福することができます。また先ほど学びました言葉ですね、言葉はですね、本当に、力があります。人を生かすこともできれば、人を殺すこともできるほどの力を持っているのです。だから私たちは悪い言葉を出さないで、人を役立つ、また人に恵みを与える言葉を使っていきましょう。そのことによって私たちは周りの人たちを祝福することができるのです、はい、では最後です、はい、ですね、私たちは最後に、先ほど見ましたけども、私たちは霊的でイスラエルであると、信仰によってイスラエルとされて神様の祝福を受け継いでいることが、受け継いでいます、もう受け継いでいます。あなたは神の子です。そして新天新地を行くですね、保証が与えられています。そして祝福、この地上でも祝福を受け、また周りの人に祝福を与えていくことができるのです。では終わりたいと思います。ではお祈りしております。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は祝福のもといとしてお話をしました。私たちは何のために救われているのか、もちろん私たちが救いのためです。しかし私たちの救いのためだけではなく、私たちが受けたすべての祝福を他の人に受け継ぐために、先に救われたと聖書は言っています。本当に私たちが受けた祝福、神の子となる、また新天新地に受け継ぐ、入ることができる、そしてこの地上でもあらゆる祝福を受け継ぐことができるものであることを本当に覚えて、周りの人を 祝福していくことができますように。どうぞ一人一人をさらにあなた様が祝福してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では牧師先生とお代わりします。